それでは今朝の説教、聖書の箇所を朗読いたします。新約聖書ヨハネによる福音書19章16節から30節、新約聖書の207ページ上段になります。ヨハネによる福音書19章16節から。そこでピラトは十字架につけられるためイエスを彼らに引き渡した。十字架につけられる。こうして彼らはイエスを引き取った。イエスは自ら十字架を背負い、いわゆるサレコーベの場所、すなわちヘブライ語でゴルゴダというところへ向かわれた。そこで彼らはイエスを十字架につけた。またイエスと一緒に他の二人をも、イエスを真ん中にして両側に十字架につけた。ピラトは罪状書きを書いて十字架の上にかけた。それにはナザレのイエス、ユダヤ人の王と書いてあった。イエスが十字架につけられた場所は都に近かったので、多くのユダヤ人がその罪状書きを読んだ。それはヘブライ語、ラテン語、ギリシャ語で書かれていた。ユダヤ人の宰相たちがピラトに、ユダヤ人の王と書かず、この男はユダヤ人の王と自称したと書いてくださいと言った。しかしピラトは、私が書いたものは書いたままにしておけと答えだった。兵士たちはイエスを十字架につけてからその服を取り、四つに分け各自に一つずつ渡るようにした。下着も取ってみたが、それには縫い目がなく、上から下まで一枚折りであった。そこで、これは裂かないで誰のものになるか口引きで決めようと話し合った。それは、彼らは私の服を分け合い、私の衣服のことでくじを引いたという聖書の言葉が実現するためであった。兵士たちはこの通りにしたのである。イエスの十字架のそばには、その母の姉妹クロパの妻マリアとマグダラのマリアとが立っていた。イエスは母とそばにいる愛する弟子とを見て、母に、夫人よ、ご覧なさい、あなたの子ですと言われた。それから弟子に言われた、見なさい、あなたの母です。その時からこの弟子はイエスの母を自分の家に引き取った。イエスの死。この後イエスはすべてのことが今や成し遂げられたのを知り、乾くと言われた。こうして聖書の言葉が実現した。そこには水ぶどう酒を満たした器が置いてあった。人々はこのぶどう酒をいっぱい含ませた海綿をヒソプにつけ、イエスの口元に差し出した。イエスはこのぶどう酒を受けると成し遂げられたと言い、頭を垂れて息を引き取られた。以上です。今朝の説教、神の渇きと題しまして、神先生に取り次いでいただきます。
会堂には集まる皆さん、おはようございます。 YouTube を通してご覧の皆様、おはようございます。お祈りして始めていきます。黙祷の姿勢を取りください。恵み深い天の父なる神様、尊いあなたのお名前をあがめて、心からあなたの皆をあがめます。過ぎました1週間の間、それぞれに与えられました持ち場立場における一日一日の歩みの中に、主イエス様が共に歩んでくださって、すべての必要を満たし、あらゆる悪いことから守り、あなたのお守りと導きの中でこの1週間守られて、無事に過ごすことのできましたこと、心から感謝いたします。一週間の間で辛いこと、悲しいこと、嫌なこと、痛みを伴うさまざまな苦しみを経験なさった方々の上には、イエス様ご自身のより深い、より強い思いと眼差しがお一人お一人の上に注がれて、あなたの確かなお守りと導きがあったことを信じて、イエス様あなたの皆をあがめます。3月の第4日曜日、第2礼拝として、主の手術、受難週の始まりの日として、街道に集い、あるいはオンラインを通して、置かれた場所、またご家庭で共に心を合わせ、 心を一つにし、心を注ぎ出して、私たちの救い主なるイエス様、あなたを賛美し、礼拝できますこと、ありがとうございます。あなたはこの街道の中心に、あるいは置かれた場所に、そのご家庭に共におられるお方です。どうぞ、それぞれに置かれたところの礼拝を祝福してください。また、イエス様は、この街道の中心に、ご家庭に置かれた場所に共に、そこにおられるお方ですから、一人一人に御手をつけて、あなたの愛と恵みで満たしてください。病んでいる者のうちに、主の全能の力が働いて、癒しの御業が速やかに起こされていきますように、痛みを持つ者、痛みを取り除いてほしいと切に願っている者の痛みが、あなたのお力によって少しでも取り除かれていきますように、あるいはその痛みと苦しみを経験することによって、イエス様、あなたの十字架の苦しみを思わしめてください。悩んでいる者、落ち込んでいる者、希望を失っている者の上に、絶望の中にある者の上に、今日開かれた神の御言葉、聖書の言葉を通して、勇気と希望と将来と信仰をお与えください。語る者、本当に弱き者、小さき者です。イエス様、あなたの恵みの十字架の陰にこの者を全く隠してくださって、聖霊なる神様が前面に出て、開かれた御言葉、聖書の言葉を通して、あなたの身思い、あなたのお言葉、あなたのお心を語らしめてくださるように、聞くお一人お一人も、イエス様、あなたから信仰が与えられ、霊の目が豊かに開かれて、御言葉をしっかりと受け止め、御言葉で豊かに養われ、御言葉を携えて、この一週間も、イエス様と共に力強く歩ませてくださいますように。同じように持たれてます、私たちのナザレン教団の北海道から沖縄に至る69の教会、伝道所の礼拝の上に、特に牧師不在の中で、信徒の兄弟姉妹たちだけでも持っていらっしゃるその礼拝を特に祝福してくださるように、全日本全世界で持たれている礼拝が豊かなものとなりますように、街道にもおいでになれない、オンラインの YouTube を見ることもできない方々もおられますが、その置かれた場所で主を見上げて、心からの礼拝を捧げさせてください。すべてを御手に委ね期待して、尊き主イエスキリスト様の御名によって感謝して信じてお祈りいたします。アメン。受難週で聖歌隊の皆さんの賛美を感謝いたします。来週はイースターの賛美ですので、その賛美も期待して、期待してでプレッシャーをかけて待ち望みたいと思います。主の主日、イエス様がエルサレムに入城され、城の枝を取って、ホサナホサナと群衆はイエス様を歓迎しました。けれどもそれは、イエス様がユダヤ人の王として、支配の中にローマをやっつけるという、そういうお方としてみんなは歓迎しました。ですから、この週の木曜日には、十字架につけろ、十字架につけろとその群衆は語っている。人間って自己中心的だなということを思うわけです。桜の開花情報も3月の20日か21日がこの関東では、咲いていくんだろうっていうような予想でしたが、こう底冷えして寒くなってまだ咲いてませんよね。受難週我慢して来週のイースターにドカー桜満開っていう、そうなればいいなって個人的には思っている次第です。来週は復活の喜び、イースターの礼拝です。本当に私たちは心から主の復活を喜びたいと思うんですね。けれどもその復活の前にはどうしてもイエス様の十字架の苦しみ、十字架の痛みというものを通らないとその復活には行くことができない。今日は今読んでいただいたヨハネの福音書の19章の16節から30節を通して、神の渇き、イエス様の渇きという題でお話をしたいと思います。17節を見ていただくと、イエスは自ら十字架を背負い、いわゆるサレコーベの場所、すなわちヘブライ語でゴルゴダというところへ向かわれたと記されています。イエス様は犯罪者が受けなければならない十字架刑を自ら負われた。そして十字架刑上であるドクロ、頭蓋骨と呼ばれる場所、 ヘブライ語ではゴルゴタ、ラテン語のウルガタ訳ではカルバリ、まあ、英語ではカルバリって言うんですけども、そういうところに向かった。112番でしたカルバリの十字架、カルバリの十字架って言われ歌いましたけど、もう日本語にするとちょっと変なんですね。ドクロの山の十字架とかね、頭蓋骨の山のって、日本語では歌えない方がいいって、やっぱりカルバリーになってるんだと思いますけれども、イエス様は裁判を受けられた総督官邸からゴルゴダまで約1キロの道のりを十字架を背負って歩まれた。現在その道はビアドロローサというふうに言われている、名付けられている道であり、まあ、イスラエルに巡礼する人たちがこのイエス様の苦しみ痛みを覚えながらその道を歩く。私も聖地旅行2回行きましたけれども、ビアドロローサという道をイエス様の十字架の苦しみを思いながら歩いた、そういう思い出があります。イエス様は罪人、ね、罪を犯した人が負うべき十字架、その十字架を罪のないイエス様が自ら背負って歩まれた。このヨハネル福音書以外のマタイ、マルコ、ルカネル福音書にはイエス様が裁判を受けられた、もう夜中からずっと裁判を受け、鞭を打たれ、イバロの冠をかぶされ、もう本当に肉体的にももう極限状態、その中で十字架を担がされたんですが、途中で倒れますね、何度かね。その時に、クレネのシモンという筋骨隆々のですね、黒人の人に十字架を背負わせたっていうのが書かれてありますけれども、ヨハネによる福音書にはその記事はないですね、どこを探しても。まあ、イエス様のこのゲッセマネの御心ならばどうかこの杯を取り除いてくださいっていう人間の弱さだとか、イエス様の十字架上の言葉の我が神我が神なぜ私をお見捨てになったのですかって、このイエス様の人間的な弱さというものをヨハネによる福音書はあんまり記していないんですね。人間イエスよりも神の子イエス、救い主なる力強いお方ということをどっちかとしては前面に出しているのがヨハネによる福音書だと思います。18節には、そこで彼らはイエスを十字架につけ、またイエスと一緒に他の2人をもイエスを真ん中にして両側に十字架につけた。イエス様を中心に右と左に犯罪人がつけられた。中心にいるっていうのはなんか中心人物のように一番悪いやつみたいなイメージですよね。まあ今音楽のグループってあるじゃないですか、もう何十人っていう、そのセンター取るって競い合うんですよね、一番目立つから。イエス様が十字架、犯罪に処刑の十字架真ん中って言ったら一番悪いやつじゃないのっていうようなこうイメージがあるんですね。ルカによる福音書にはこの3人のイエス様と犯罪人との言葉が出ていますよね、詳しく出ています。隣の犯罪人は言いますよね、俺、お前が救い主だったら俺たちを救えよ。でもう一人の犯罪人は最初同じようにそのようにイエス様に言っていましたけれども、父よ彼らをお許しください、彼らは何をしているのか分からずにいるのですって、もう自分を責め立てようとしている人たちのために、自分を十字架につけようとしている人たちのためにイエス様が取り出しの祈りをされた。もうその姿を見て彼は考えを変えますよね。彼は言いますよ、お前は、自分たちはこの十字架刑をもう当然受けるべき罪を犯した、でもこのお方は罪がないんだって言ったんです。つまり神だ。そのようにイエス様はこの3本の十字架でこう立たられたことをこう思うんですね。十字架につけられた。そしてこの3本の十字架、まあ、第一礼拝でもお話したんですけれども、この世っていうね、世という漢字ありますよね、これは三本の十字架なんです。で右の人はキリストとつながっているんですね、左は下に流れている。そうですよね、三本の十字架があって右の十字架は 真ん中の十字架につながり、左の十字架は下に流れるのが良いという感じなんです。だからまさに、私を思い出してくださいって言った、ね、今日私は私とパラダイスだって言われた犯罪人を救われて、俺たちを救えよと言った、多分左にいたんでしょう。キリストとつながらなかったので救われなかったという、この世という漢字は、もう十字架の3人のそのことを表しているように思うんですね。そのことをこう思うわけです。二人の犯罪人がそのようになった。で、19節20節を見ていただくと、ピラトは罪状書きを書いて十字架の上にかけた。それはナザレのイエス、ユダヤ人の王と書いてあった。イエスが十字架につけられた場所は都に近かったので、多くのユダヤ人がその罪状書きを読んだ。それはヘブライ語、ラテン語、ギリシャ語で書かれていた。当時のもう全世界で使われている言葉ですよね。ラテン語、ギリシャ語、ヘブライ語。その文字で書かれていた。まあ、皆さん、聖画、イエス・キリストの十字架の聖画を見たときに、その十字架の上に INRI、インリという言葉が時々出ている聖画を見たことはあるでしょうかね。あるんですよ。これはラテン語のジーザス、ナザレウス、レックス、ユダエウルムというんですかね。ユダヤ人のナザレのイエスという、このラテン語のこの今の言葉の一番最初の頭文字を合わせたのがインディっていうね、言葉のようなんですね。でも実際はラテン語、ギリシャ語、ヘブライ語で書かれていた。そして、そこを通る人がみんな誰もが見ることができた。これはもう当時の世界の共通語とみんながね知っている。ラテン語はローマが用いていた支配者の言葉であり、ギリシャ語は当時の世界で広く使われていた教養語であり、ヘブライ語はユダヤ人の言葉、もう当時のみんなが見た、読んだ。そしてこれが十字架が全世界に広まっていくっていう一つのこう言葉を、そういう三つの言葉で挙げた。宗教指導者たちはユダヤ人の王と自称していたって書けって書いてますよね。でもピラトは、いや私の言った通りにしておけと言ってそのようにつけたと聖書は記しているわけです。23節から24節には兵士たちのことが書いてあります。兵士たちはイエスを十字架につけてからその服を取り4つに分け、各自に1人ずつ渡るようにした。下着も取ってみたが、それは縫い目がなく上から下まで一枚折りであった。そこでこれは裂かないで誰のものになるかくじ引きで決めようと話し合った。それは彼らは私の服を分け合い、私の衣服のことでくじを引いたという聖書の言葉が実現するためであった。兵士たちはこの通りにしたのである。まあ、4人のローマ兵がこのイエス様の死刑の、ね、担当だったんですね。そして当時はその死刑囚の持っているものを自分のものにすることができたんですね。まあ、イエス様は、まあ、一枚折りのこの下着をね、縫い目のないって、これお母さんマリアさんがおそらくイエス様のために作ってあげたものであろうと言われています、ね、4つ分けたけど最後に残った下着は一枚折りでこう分けれないからくじを引こうっていう。旧約聖書には彼らは私の服を分け合い、私の衣服のことでくじを引いたと書いてあります。それがもう旧約聖書に予言されている。十字架の時はローマ兵がそのようにくじを引いて分けるんだということが記されていたわけです。詩編22編の19節に、私の着物を分け、衣を取ろうとしてくじを引くっていうのが今日ここに載せてある引用の言葉なんですね。ローマの兵士たちは自分の欲で、あ、自分のでこれを自分のものにできるなってしたことが予言の成就なんだよって言ってるわけです。もう旧約聖書にそのように兵士たちがもうイエス様の服をくじ引きするということを彼らは自分の今までしているようにやっただけだけども、それが予言の成就だというふうに聖書は記しているわけです。25節見るとイエスの十字架のそばにはその母と母の姉妹、クロパの妻マリアとマグダラのマリアとが立っていた。 一般の人が十字架の下で立つことが許された公開死刑。昔の時代って公主刑でも公開だったんですよね。アメリカの映画なんか見るとそうじゃないですか。自分の娘を殺した、息子を殺した犯人の処刑をこうやって椅子に座ってみんな見るわけですよ。今はありえないことですけどね。イエス様の十字架刑もおそらく一般の人がそばで見ることが許されていたんであろうと思われます。この母マリアはもう傷だらけの血まみれの状態でうめき苦しむ息子の姿をもうそこで見ていたということです。見上げていた。手を伸ばせば触れることのできるその場所に母がいた。その心境はどんなものでしょうね。自分の息子が血だらけでもううめいている姿を見なければならない。いや、イエス様ももちろん苦しい痛みがあるけれども、母マリアさんも胸を刃物で突き刺されるようなね、苦しみがそこにあったんだろうと思うんです。イエス様がお生まれになったクリスマス、両親は清めの期間が過ぎたときにイエス様を、ね、神様に捧げるために、まあ、献辞式ですよね、エルサレムの神殿に連れて行った時があります。その時シメオンという神の人がマリアさんにこう言います。シメオンは彼らを祝福し、母親のマリアに言った。ご覧なさい、この子はイスラエルの多くの人を倒したり立ち上がらせたりするために定められ、また反対を受ける印として定められています。あなた自身も剣で心を刺し貫かれます。多くの人の心にある思いが表されるためです。イエス様は、ね、この幼が大きくなったら、ね、人々を倒したり倒れたり、そういう器になりますよ。で、お母さん、あなたもまた剣で心を刺し貫かれますよっていう苦しみを経験しますよって、もう33年前にシメオンが予言した。その通りに今息子イエス様が十字架で苦しんでいるその下で、もう本当に胸を刺し貫かれたような痛みをマリアさんは持っていたということです。その母と母の姉妹、クロパの妻マリアとマグダラのマリアとが立っていたという4人の女性がいた。イエス様の、ね、このヨハネの福音書ではユダはもう死にましたから10人の弟子たちは逃げた。でも愛するイエス様の愛する弟子、つまりヨハネですよね、ヨハネだけがいたとヨハネは福音書は語っているわけです。この4人の女性の母マリア、クロパの妻マリア、マグダラのマリア、みんなマリアですよね。で、1人だけ母の姉妹って書いてある。この母の姉妹って誰いう話なんだ。他の福音書にはその中にはマグダラのマリア、ヤコブとヨセフの母マリア、ゼベダイの子らの母がいたって、ヤコブとヨセフ、弟子のヤコブとヨセフの母がそこにいたって書いてあるんですね。で、マルコによる福音書にはイエス様が復活された後には安息日が終わるとマグダラのマリア、ヤコブの母マリア、サロメはイエスに油を塗りに行くために香料を買ったってね、サロメっていう名前で出てるんです。だからこの母の姉妹っていうのはサロメであり、そしてヤコブ、ヨハネのお母さん、イエス様からしたらおばさんなんです、このね、母の姉妹だから。ですからリビングバイブルにはおばって書いてある。イエス十字架のそばにはイエスの母マリア、おば、クロパの妻マリア、マグダラのマリアってね。だからイエス、母の姉妹っていうのはイエス様のおばさん、そしてヤコブとヨハネのとイエス様はいとこ同士、そういう関係にある女性たちが立っていたということです。26節27節を見るとイエスは母とそばにいる愛する弟子とを見て母に、婦人よ、ご覧なさい、あなたの子ですと言われた。それから弟子に言われた、見なさい、あなたの母です。その時からこの弟子はイエスの母を自分の家に引き取った。婦人よっていうのは奇跡がヨハネで福音書の2章で一番最初に奇跡を行った水をブドウ酒にした時にも お母さんがブドウ酒がなくなりました言った時に夫人よって言いましたよね。何の関係あるんですか。私の時は来ていません。夫人よってお母さんに言ういう話なんです。皆さん息子さんから夫人よ気持ち悪どうかしたの。お母さんじゃない夫人よなんです。ここでもなぜか人間イエスじゃなくて神の権威を持つお方としてそういう子を呼び方なんですよね。夫人よ。ここにいるのは、ね、弟子ヨハネですよ。あなたの子ですよで、ヨハネにはあなたのおばさんはあなたの母ですよって言った、まあ、イエス様がこのお母さんのことを思ってヨハネに委ねたということですけれども、イエス様には兄弟姉妹がおりました。だから順番から言うとその兄弟たちにお母さんを委ねるのが順番ですけれども、そうしなかったんですね。マタイによる福音書の13章にはこの人は大工の息子ではないか、母親はマリアといい、兄弟はヤコブ、ヨセフ、シモン、ユダではないか、姉妹たちは皆我々と一緒に住んでいるではないかって、イエス様には弟妹たちがいたんですね。そして少なくとも男の子ヤコブ、ヨセフ、シモン、ユダという男の子がいるわけですよ。だからどっちかというとそのお母さんをその息子たちに任せるのが普通ですよね。なのにイエス様はこの弟たちに委ねなかった。なぜか。ヨハネの福音書の7章の5節には兄弟たちもイエスを信じていなかったのであるって書いてある。イエス様の兄弟たちは、まあ、マリアさんも一緒になったんですけど、イエス様がね交渉街に入って大工を辞めてた時に連れ戻しに来たって書いてあるんですね。おかしくなったんじゃないか、大工を辞めてねなんか変なこと言い出したみたいな。だからイエス様を信じていない弟たちにマリアさんを委ねるってことはできなかった。弟子の愛する弟子のヨハネに、そして先ほどお話したようにマリアさんの甥っ子のそういう関係があるヨハネに委ねたということなんですね。まあ もちろんイエス様のね心からの思いをヨハネは受けて、そしてそれ以後母として生活した。だから聖地旅行行くとヨハネがお母さんマリアさんを引き取って住んで家がここですよっていうところに行きますよ、行きましたよ、ね、本当にヨハネは母として、もうお母さんいるんですよサロメが。でもそれはどっちかというとヤコブに委ねたかもしれませんけど、マリアをお母さんとして本当に本当にですね大事に育てたということがわかるようです。さて今日の中心はここからです。お疲れ様でした皆さん。28節を見るとこの後イエスはすべてのことが今や成し遂げられたのことを知り乾くと言われた。こうして聖書の言葉が実現した。すべてのことが成し遂げられた、ああもう終わったって、ああ乾いた、それが聖書の言葉が成就した。乾くということがそういう意味で大切だということをこの言葉は言っていると思うんですね。喉が乾いたっていう言葉は私たちはよく使いますよね。さっきそこに私の孫がいたんですけど、今孫と一緒に住んでますけど、喉乾いたってよく言いますよ。ママ喉乾いた、ママ喉乾いた、車乗ってる時でも家にいる時でも喉乾いたってよく言います。喉が乾くっていうのは普段私たちがよく使う表現方法です。皆さんも喉が乾くっていうね経験はきっとあるでしょうね。暑い日なんて特にね喉が、でも年いくとねあんまり乾いたいう感覚ないみたいですよ。飲まなかったから、特に年齢高い人指させませんけどね。あの喉が乾いた思わなくてもできるだけ水分を取った方がいいって言われるようですけど、もう喉乾いたいう時には遅い、そんなことないんでしょうけども、ね、イエス様も喉が乾かれたですね。 イエス様が乾く、他の聖書のこの訳では私は乾くという表現になっています。新教訳は乾くだけですけどね、私は乾く、この私は乾くという言葉はもう肉体の奥底から、魂の奥底から発せられた言葉です。もう肉体的に疲れて、もう本当にな、そしてもうこれでこの十字架の苦しみで終わるっていう、もう最後の段階、十字架刑によって両手両足を釘で打たれている、そこから血が流れる、茨の冠をかぶせられ頭から血が流れる、出血によってもう本当に水分という水分が奪われる、極限の渇き、そしてこの十字架刑っていうのは釘で打たれてるだけですから、こう体重下がってくるんですよね。でまた上がるんですよ。でまたこう、あで、これを繰り返しなんです。呼吸困難になって口を開いてってなるからね、乾くんですよ。もう私あの無呼吸症候群、自分の寝た姿見たことないですけど、家内は横でいつも見てても口開けてね、寝てるから喉乾く、もう本当に喉乾くのとトイレ行くのとでよく起きるっていう、もう本当に年寄りのどうしようもない。イエス様はまだ33歳でしたけど、十字架の上に乾いたっていうことなんですね。ですから乾くというのはもちろん肉体的な乾きであったということが分かりますけれども、でも肉体的な渇きだけではなくって、イエス様には霊的な渇きがあった、そしてその方が強かったと言われます。十字架上の7つの言葉ってありますよね。一番最初の言葉は、父よ彼らをお許しくださいっていう取りなしの祈りなんですね。最初の言葉からね、その中で、我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですか、エリ、エリ、レマ、サバクタニ、有名な言葉ですよね。これはもう十字架につけられて父なる神様に見捨てられるっていう、父なる神様との断絶を意味する言葉です。父なる神様といつも交わっていた、朝早く起きてこの蒼天というかデボーションというか、父なる神様との交わり、そこで力を得てイエス様は一日働くことができたわけです。その父なる神様から引き離される、断食、もう交わりが全くなくなってしまった、神の沈黙、父なる神の沈黙、子なるイエス様が父なる神様を求める渇きなんですね。これ父よっていう、詩編の63編の一節には、神よ、あなたは私の神、私はあなたを探し求め、私の魂はあなたを乾き求めます、あなたを待って私の体は乾ききった大地のように衰え、水のない地のように乾き果てていますっていうね、もう喉の渇きというか、喉の渇き以上にもう体、もう霊的な渇きを表現している言葉だと思います。そしてこの乾くという言葉は、ヨハネによる福音書ではとても大切な言葉になっています。ヨハネによる福音書の4章を見ると、スカルの井戸での、ね、5人の夫がありましたという、そういう人の、ね、会話があります。水を飲ませてくださいって言って、あなたは水も、私が与える水はっておっしゃったそのところですけれども、イエスは答えて言われた、この水を飲む者は誰でもまた乾く、しかし私が与える水を飲む者は決して乾かない、私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命の至る水が湧き出るとおっしゃった。また7章には、乾いている人は誰でも私のところに来て飲みなさい、私を信じる者は聖書に書いてある通り、その人のうちから生きた水が川となって流れ出るようになる。イエス様のところに来る人は、イエス様を信じる人は、うちから湧き上がるような、そういうものが与えられる、まあ、永遠の命ですよね。乾いているものには水を与えるとおっしゃった、永遠の命に至る水を与えるとおっしゃったイエス様ご自身が十字架の上で乾くって言われたわけです。乾いてしょうがないって言ったんです。この乾くと言われた、こうして聖書の言葉が実現したって聖書に書いてあるわけですね。 そういうのは旧約聖書にも記されていた父なる神様の救いのこう約束がイエス様の十字架によって今実現しようとしている、いや実現したんだっていう、イエス様が乾くことで、乾ききることで、私たち罪人と父なる神様との和解の道が整いましたということなんですね。私たちを本当に深いところから潤してくださるイエス様が、乾く、乾いてしょうがないって言われた。もう徹底的に乾かれた。朝の9時から午後の3時まで、6時間に及ぶ十字架のためのこの痛み、衰弱、脱水という肉体的な乾き以上に、父なる神様との断絶、エリエリレマ砂漠谷、なぜ私をお見捨てになったのですか。イエス様にとってはこの断絶、父なる神様と交わることができないという極限の苦しみ、霊的な上乾きを経験なさったわけです。ですからこの乾くというのは旧約聖書の、詩編22編にある言葉ですけど、私の神よ、私の神よ、なぜ私をお見捨てになるのか、なぜ私を遠く離れ救おうとせず、嘆きも言葉も聞いてくださらないのか。口は乾いて素薬のかけらとなり、舌は上顎に張り付く、あなたは私を塵と死の中に捨てられるっていうね、もう喉を乾くという、そういう表現、十字架の上で罪のないお方が父なる神様から裁かれて、断絶されて、乾いて乾いて乾ききって、死と罪の中に打ち捨てられた、父なる神様と引き離されるということが、どんなにつらいことが、ちっちゃい子供たちがお母さんから引き離されるっていうね。今孫と一緒に住んでるんですけど、孫と2人と娘は2階の一番奥にいるんですけども、時々下の大勢じゃない英介と母は起きて下に行ってるんですよ、ご飯食べに。で大勢だけ寝てるんですよね。で起きたらね、ママどこ、ママで私が言って、あ、ママ下で食べてるよって言ったら、いやママに迎えに来てほしい、ママ迎えに来て、でわざわざ下に降りてママ迎えに来てって、また登っていって、でママが迎えに来る。子供ってそうですよね、ママの姿がないと、もう どうしたんだ。イエス様は、幼子のようにというか、父なる神様から離されて引き離されて、父よっていう、私と父は一つだってずっと言ってきたわけですよ。父と私は離れることなんてないんだ、父の言われることを私は実行するんだ、忠実に従うんだ。その父なる神様から引き離されるということは、イエス様にとって本当に幼子がお母さんから引き離されるように叫びなんですよ、恐れなんですよ、苦しみなんです。イエス様の乾きの源は、父なる神様から引き離されるということです。このイエス様の乾きのゆえに、このイエス様が、罪のないお方が罪と死の中に打ち捨てられる、ありえないことですけどね、神であることが打ち捨てられることによって、私たちが許された、癒された、潤された。私たちはイエス様の十字架での身代わりの死と復活を通して、罪ある私たちの罪が許され、罪が清められ、また義とされ、死んでも生きる命、永遠の命を私たちに与えてくださる、もう本当に大きな恵みを私たちはいただいたわけです。このイエス様の乾くという、ね、叫び、もうイエス様も体もだけど乾くってきっと大きな声で叫んだのかもしれないですね。ローマの兵士は水ぶどう酒を差し出した。この水ぶどう酒にはちょっとね、薬が入ってて痛みを和らげるというものがあったようですけれども、ローマの兵士は、余計に喉を乾かせてあげようみたいなこう意味もあったようですね。人は私に苦いものを食べさせようとし、乾く私に酢を飲ませようとします。詩編の69編の21節。 予言の言葉ですよね。そしてイエス様は最後成し遂げられた。十字架上の言葉の6番目です。成し遂げられた、テテレスタイ、ギリシャ語のテテレスタイという言葉です。そして頭を垂れて息を引き取られた。成し遂げられた、テテレスタイという言葉は負債が完了しましたという意味です。もうたくさんの負債があったけど、もうこれで完了した。イエス様ご自身の体、死を通して全ての罪の負債が完了しました。昔の文章の中に請求書にテテレスタイというね、印鑑が押してあった。もう完済、終わり。イエス様はここで全人類の全ての罪に対する負債を支払われたわけです。だから成し遂げられた、完了した、終わります。頭を垂れて息を引き取られたの頭を垂れてという言葉は枕に寄りかかるという意味があるそうです。皆さん枕使って寝ますか？枕嫌な人がいますか？枕にお金かけてる人いますか？ってなんかね、私硬い枕でないとダメな、ふわふわな枕ダメ、アウト。もうホテル行ったらふわふわばっかりなんです。もう寝れ、だからあの旧約の聖書を枕の下に入れて怒られますけどね硬いからね。それでよくあのじいちょうの出張の時やりましたよ。ふわふわ寝れない、もうあの聖書、私のこれこれこれこれこれ大きいやつ、寝てても聖書読んでる、うんなわけじゃないんですけどね。もう枕って大事ですよね。大谷翔平選手もね、枕大事だ。皆さんも疲れて一日の仕事を終えて、もう特に何かをやりきった時、ああまた枕に寄りかかって寝る。イエス様もね、これでこの十字架の苦しみで、私の死でもうこれで終わりだって枕に寄りかかるように亡くなっていった。それは私たち一人一人のためであるということを私たちは覚えたいと思うんですね。イエス様の十字架の姿は、この十字架の姿、英語の頭文字の何に似てます？これですよ、ね、これ W ですよね。つまりウォーターの W です。まあどっかの気候はそういうものでウォーターってつけているようですけれども、世界の3分の2は海なんですね、水分なんですね。そして私人間の体はおよそ3分の2が水分なんですよ。皆さん3分の2水分なんですよ。体重の 60% から 70% が水分。だから私たちは食べ物がなくても何とか何日かはいけるそうですが、水分なかったらもう命の危険に陥ると言われています。医者は患者が脱水症状になるとすぐ点滴をします。水分補給しないといけない、危ないからです。一般的に成人は1日2リットルの水分を体外に出しているというふうに言われているそうです。もっと多くかもしれませんけどね。だから出すんだから2リットルを補給取り戻さないといけない、ね、だからある意味で私人間の体は常に乾いていて水分を求めているということです。肉体的にはね。でも霊的には私たちはやっぱり神様、聖書の言葉というものが必要だということを思うんですね。イエス様は神であり罪のないお方なのに、十字架の上で肉体的に霊的に本当に極限の渇きを経験された。そしてその渇きそのものが聖書の言葉の実現、救いの完成につながっているということは、イエス様の渇きがどれほど意味のあることかということを聖書自身が語っていると思います。私たちは日々生活の中で渇きを経験しますね。これから暑くなっていきますよ、ね、そしたら本当に渇きを経験しますよ。水を飲むんです、補給するでしょう。その渇きを覚えるごとに私たちは、ああイエス様が渇かれたんだ、イエス様が私のために渇いてくださったんだって、私自身が渇くたびに、水を飲むたびにそのことを覚えたいと思うんですね。忘れないようにしたいと思うんです。 そしてイエス様ご自身が言ってくださった。この水を飲む者は誰でもまた乾く。しかし私が与える水を飲む者は決して乾かない。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命に至る水が湧き出る。乾いている人は私のもとに、ところに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書に書いてある通り、その人のうちから生きた水が川となって流れ出るようになる。イエス様ご自身が十字架で乾いてくださった、命を捧げてくださったことによって、私たちが潤いが与えられた。私たちの潤いのためにイエス様が乾いてくださったということを聖書は語っています。私たちはこの週、受難週、イエス・キリストの特に十字架を思う日々を送る週を迎えています。日々の生活の中で乾きを経験しながら、イエス様の渇きを覚えたいと思うんですね。そして私たちの渇きを癒してくださるイエス様がこの週も共におられる。このイエス様と共に私たちはこのイエス様を信頼して、イエス様に全てを追い出して、ね、この週も歩んでまいりましょう。そして来週復活喜びの日、そのことを覚えると同時に十字架を通らなければならない復活の恵みであることをね、覚えてこの週もイエス様に信頼して歩ましていただきたいと思います。お祈りをいたしましょう。天の父なる神様、私は乾くはずのないお方、潤してくださるお方、私たちを満たしてくださるお方が、私たちを救うために肉体的にも霊的にも乾き、極限の乾きを経験してくださいました。それは聖書の言葉が成就するためであると聖書自身が語っています。そのことのゆえに私たちの罪が許されて、清められて、義とされ、永遠の命の恵みが与えられていることを心から感謝いたします。特にこの週、受難週、イエス様がエルサレムに入場されて本当に歩まれた一週間を覚えます。特に金曜日はイエス様が十字架につけられた日です。私は木曜日聖餐礼拝、金曜日礼拝を持ちますが、どうぞその苦しみを思いながらの礼拝を捧げさせてくださるように、またお一人お一人がそのお仕事の中で、生活の中でイエス様の苦しみを思いながら、またその苦しみのゆえに私たちが救われていることを感謝して、この週も歩ましてくださるように。来週はイースター礼拝、喜びの日です。どうぞ心からの賛美と礼拝を持って礼拝を捧げることができるように、清水恵子さんが洗礼を受けられます。ありがとうございます。どうぞ健康が支えられ、無事にこの洗礼式に集い、あなたの恵みに預かることができますように。また愛さんの時も持ちますが、皆さんと一緒に喜びの時を持つことができるように、どうぞイースターの素晴らしい日、私一人だけではなくて家族やお友達を誘って一緒に喜びの日を過ごすことができますように、あなたが守り導いてください。今週持たれる一つ一つの集会の上に、あなたの祝福がありますように。お一人お一人の明日からの生活、お仕事、子どもたちは春休みに入っていくでしょう。あなたの豊かな守りがありますように導いてください。また今日持たれる午後からのそれぞれに与えられた時間の使い方を祝し、良き交わりが与えられますように。恵みの時を感謝します。尊き主イエスキリスト様の御名によってお祈りいたします。アーメン。